田料理つなびです。今週のお客様も合同会社開拓代表、そしてアウトドアボックスリバーランズ代表の戸川拓磨さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて戸川さんは潮風アウトドアガイド協会の理事長も現在されているということで、さまざまなお仕事と合わせてなんですけれども、この協会はどういう協会なんですか？
はい、種差し海岸のですねアウトドアガイドだったりネイチャーガイドの皆さん、優勝しっかりとお金をいただいてやってるガイドさんが集まって作った団体です。
今種差しのガイドのその団体って結構ありますもんね。
そうですね、いろいろある中で、私たちの協会はしっかりとした、ガイディングというかですね、プロとしての意識を持って活動してる人が集まってますよっていう、そこでしっかりと全員でスキル上げるための努力をしたりとかして活動してますっていうのをちょっと出してるんですけども、
先日伺いました、前回の回で伺ってます、そのインストラクターの資格をちゃんと持ってますというそのあたりにちょっとつながるようなお話ですかね。
そうですね、そこにつながる部分で、なので、前回も少し話しましたけども、三陸ジオパーク認定ガイドの資格を持ってるメンバーが今現在6名とかいますし、他の団体さんにはその辺の資格持ってる方は逆にいなかったりしますし、そういった部分で種差し海岸のガイドの場合はジャンルがとても広くなってきますので、植物や生物野鳥とかっていう部分だったり、その大地の成り立ち、ジオの部分も当然必要になってくれますし、あとは文化だったり歴史だったり、そういった部分が全部やっぱり知識として持ってないと、ただただこのお花は何ですっていうガイドで終わってしまうので、それ以外の部分もしっかり全員で、知識の共有もするべくして作った団体って思ってもらえれば。
なるほど。ボランティアガイドさんは昔からその各地域に、いらっしゃって、でボランティアガイドさんならではの、目線視点っていうのもあるかもしれませんけれども、しっかりお仕事としてそのガイドをされている方々の、自信だったりとか、それから皆さんにしてあげられることとか、そういうものもあるということをもっともっと知ってもらいたいというところもあるんですかね。
そうですね、そういった仕事をして、そこには一番大事なのは安全の部分ですね、安全の担保っていうのがあって、それぞれやっぱりガイドとして保険、障害保険だったり賠償責任保険だったりとかっていう、そういったところにもそれぞれ加入しながらやってますし、っていうことがやっぱり大事かなと思いますけども、
今求められてる部分かもしれませんね。
そうですね、
安全性というところは、でこのアウトドアガイド協会さんで今年種差し大学を開くっていうお話ちょっと聞いたんですけれども、
はい、そうですね、こちらはもともとリバーランズの方でやってたプログラムがあったんですけれども、それを今回協会の方の事業に移しまして、協会主催の事業にして行っていくことにしまして、5月の20日に第1回で、あと6月7月と毎月1回のペースで講座を開催していきます。
どんな講座になりますか？
植物だったり生物、そしてジオのことを毎回一つのテーマを設けて、場所もですね基本全部フィールドワークになるので野外での講座になります。なので大須賀海岸だったりとか、種差しの芝淵だったりとか、蕪島周辺だったりとかって場所をですねいろいろ設けて、そこでの開催で2時間ほどのプログラムとなってます。
なかなかこれは楽しそうです。興味があります。で開催についてはじゃあどちらの方で情報を知ればいいですか？
潮風アウトドアガイド協会のホームページ検索してもらえば出てくると思います、そちらの方にプログラムの日程はアップしてますので、
こちらでご覧いただいてぜひご参加ください。さあこういった活動もあります。本当に幅広く今動いている戸川さんですけれども、これから先のことです、これから考えている夢とか目標とか、
はい、ですか？すごい難しい質問なんですけれども 夢は、そんなにはあまり持ってないって言ったらあれですけども、どうなんですかね、みんな夢持って生きてんですかね。
まあそうですね、
目の前のことをこなしていくことで精一杯な部分はあるんですけども、でも自分は多分やっぱり夢があったからこそ今に至ってると思うんですよね。それは10年後20年後の大きい夢じゃなくても、例えば1年後だったり2年後だったり3年後とかっていうその近い目標を常に持ってきたからこそ18年続けてこれたと思ってるんですよ、
うん、
なのでまあ今こうしてカヤックやってるのは、まあ、カヤックの業界では例えば東北で一番になるんだっていう夢があった頃こそ、
うん、
まあ、これまで前回とか話してきた資格取ったりとかいろいろなことでカヤックに通じる部分を持ってこれたと思いますし、ある程度そこが今度全部クリアになってきたら、次はやっぱ次の世代を育てていかなきゃないってことで検定会でインストラクターを作ってたりとかっていうことになってきてると思うんで、そういったことで常にこう何かしらのモチベーションを上げるようなことを持っていくことで継続してきた、それが多分夢とかそういうことになってきてると思うんですけども、それが例えば今現在の自分がどうしていこうって考えた時に、それはここ1年くらい結構考えるんですけども、実は去年の2月くらいにうちの父親が亡くなって、で父親が亡くなったすぐ後に自分自身も体を壊して入院したりしたことがあって、その頃からやっぱりすごい今後のことの考え方が変わってきたっていうか、
先を、考える、
そうですね、まあ、父親が、まあ、亡くなって、その父親のいろんなの片付けたりとかあるじゃないですか、そういうのも片付けたりしながら自分がもしとかっていうのも考える機会があったので、まあ就活を考えてるとかっていうわけでもないんですけども、でもあの残りの時間を考えると、まだまだたっぷりあるでしょって思うかもしれないけども、やっぱ皆さん同じだと思うんですけど、1年ってあっという間なので、そこを無駄に生きないためにどういうふうに持ってったらいいかっていうのをすごい考えるんですよね、でも自分は目標はやっぱり今のこの仕事をどれだけ続けていけられるかっていうのが目標であってモチベーションであるから、そのための手段をやっぱり常に考えていくことが目標なんじゃないかなって思うんですけども、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけども、
いやでも止めないためにどうしていくかとか、
そうですね、だから今の自分自身を5年後10年後でも同じ状態でいられることが目標ですね、
やっぱり体を使う仕事だからこそちょっとと思う部分、考える部分、
そうですね、確実に体力も落ちてきますし、ジェネレーションギャップ的なのも出てきますよね
昭和世代、
そう、お客さんは確実に若いんですよ
そうです、もう平成そして令和がね、そうそうそうそう、やってきますからね、
そうするとやっぱ20代のお客さんが来た時に自分はどう対応しなきゃないとか、逆に60代70代の人たちが来た時にもそこに対応できるとか、そういったアンテナを常に張っておく必要もあるし、でいろいろ自分の中でマーケティングをした上です
ごい、
それを集客につなげていくっていうプログラムにもしなきゃないってことになってきますから、
戸川さんすごい、もう資格だけじゃない、もうノウハウ全部まとめて雑誌にして月一で出したらどうですか
も
う、
ね、じゃあ番組で
番組の方でじゃあいやかでもそういうの常に考えながら考えながらで、あの、ずっとこの仕事この店が続いていけるようにっていうことを、じゃあ、
まあ、店というか多分自分自身だと思うんですよ、
自分自身、
まあ、イコールの話なんですけど、リバーランズイコール戸川拓磨だと思うんで、それがやっぱりキープできなくなってきた時は、もう潮時かなってことになるんで、そこは今言った自分がこういうことを5年後に同じこと言ってれば、あ、戸川さんまだ言ってます、10年後も言ってますってことはさすがですねって言われてもいいと思うんですけども、それがやっぱり絶対無理だと思うんですよ、
そっか、
なのでそれをキープできることが目標っていうことだと思います、
さあではラジオを聞いてる皆さんに最後メッセージお願いします。
はい、またこれも難しい課題だったんですけども、そうですね、まあ両立とかっていうのはこれね、番組自体もそういうテーマのもとなんですけども、やっぱり一番言いたいのは迷ってる時間はないので、迷ってる時間も大切かもしれないですけども、もう選択肢って絶対2つしかないので、やるかやらないかしかないので、その選択をしっかりやるの方の選択を選んだ方がいいと思います。でやって後悔することって、それは失敗じゃないので、経験でしかないので、そこを失敗と思う必要は全くないと思うから、でもその経験とか失敗という経験はやらなければ一生出てこない話ですから、例えば資格取るための試験を受けましたっていうのは、やっぱ受けるっていう選択をしてるわけですから、やっぱその選択をしっかり、その2つを選択するべきだと自分は絶対思うので、そしたら絶対もうポジティブなを選択した方がいいと思います。
4週じゃちょっと時間足りなかったですね。もっと聞きたくなりました。
ありがとうございます。
合同会社開拓代表、そしてアウトナーボックスリバーランズ代表の戸川拓真さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。